初期の相手の演出数30の方と、その1、人の印象は見かけてしまう。人は見かけではならないと言います。山が格好をしていても、実は高学歴の人もいます。品が良さそうに見えても、言葉遣いが悪い人もいるでしょう。外見と内面は必ずしも一致することはありません。しかし、現実としては人は見かけてしまうと言っても過言ではありません。人の印象は外見が重要な役割を果たしています。例えば、あなたのように営業マンがやってきたとします。髪は金髪に染めている。足元は草履を履いている。簡単にいい写真だ。こうした姿の営業マンをどう感じますか？やはり、彼氏を特定することが多いのではないでしょうか？実際は真面目な人かもしれませんが、現実では複数のせいで話が軽く聞こえやすない信用もさないです。言葉の説得力を直して部屋に入れるのも不安があります。お客としても真面目な話を聞きにならないことでしょう。世間では見かけで人のせいではわからないと言います。しかし実際は人は見かけで評価されるという現実があります。頭が良くても頭が良さそうな格好は心がけたいことです。せめて未来や外見だけでも整えておく必要があるのです。信用されたり頭が良さそうになりたいと思うなら見かけは重要です。見かけだけで自分の印象や評価も左右されるのです。外見もなく。知的な外見の演出数30の方と、その2、頭が良い人と頭が良さそうになる努力をしよう。頭が良さそうになりたい。誰でも必ず一度は考えたことがあるテーマでしょう。意外なことを思われるかもしれませんが、昔は私には重要なテーマでした。自分の頭の悪さやコンプレックスでどうしたら頭が良さそうになるかということについては正直よく考えていました。これだけたくさんの文章を書くのから頭がいいんじゃないと思われている人も多いようですが、とんでもありません。これでも私は高卒なのです。以上、高校卒業後、アメリカに入学した経験がありますが、卒業せずに中退しています。僕が学校に通った後、日本で有名な大学校へと転入します。しかし、英語を通した勉強がなかなか思うようにすみません。さらに英語力の話に高度な内容の宿題やテストの容赦が降り注ぎます。日本の大学は入学するまで大変であり、大学卒業は比較的楽だと言います。一方、アメリカの大学は入学は簡単であり、大変なのは卒業するまでの道のりです。確かに私が学校へ入学することも紙で一枚の用紙を書いてテストで、まさに入学できてしまいました。しかし、地獄はそれからでした。噂の通り卒業までの道のりは想像で再現されました。たとえ日本語でもできないような難しい論文を書いたり、教科書などを書かしなければなりません。彼の一枚勉強に挫折してしまうことになり、大学は無理します。最終学歴としては高卒になります。今や大卒は当然であり、高卒は横の事情がある人になりました。それで大変珍しく日本人は近年と言われるだけあって賢い人が多いということです。私は学歴は劣っているから、せめて見かけでも頭が良さそうに見せようと普段から考えています。たくさんの本を読んだり、たくさんの文章を書いたりしているのは自分の学歴を見るということもあります。コンプレックスを話にすることは昔から言われますが、確かにその場は大きいものです。今回も頭が良さそうに見せることについては私が実行していたことです。内面ではなく内面印象点を合わせてお話をします。頭が悪くても頭が良さそうになる努力をする。知的な外見の演出数30の方と、その3、一番信用される服装はスーツ姿である。頭が良さそうになる一番の服装は何だと思いますか？服装とはいえ本当に様々な種類があり、難しい選択のように思いますね。しかし、実は男性、女性、国籍問わず世界に共通することがあります。スーツ姿です。私服よりスーツ姿の方が誠実に真面目に見えます。知的で落ち着いて品格のある印象を受けます。世界のビジネスを見ても、文化や言葉をしないことはあれ、スーツ姿だけは上手です。知らない人にネクタイを教えたスーツ姿はしっかり社員証を受けてしまいます。面接では必ずスーツ姿というのが決まりです。面接は私服でも OK ですという募集を時々見かけますが、実際本当に私服姿で面接に行くと必ず落とされます。仕事をするために面接を受けに行くのですから、私服姿のような格好はありないのです。私服姿でやっている人は面接の部屋に入った瞬間に落とされます。私服姿は営業マンもいません。なかなか格好をしているとトレンドになりそうとはありますが、実際のビジネスまでは頭の悪そうに信用されなくなります。話が良くても説得力があっても営業マンがなかなか格好をしていると信用できないと映ってしまい購入をされます。なかなか格好をしていることで得をすることは少ない。スーツ姿以下によって仕事の成績まで決まってしまいます。ニュース番組の司会者は必ずスーツ姿です。日々の出来事を正確に伝える前にまず最初の姿を見て私たちは判断してしまいます。落ち着いたスーツを着ている人の話は知識に聞こえなぜか安心してきます。私たちと司会者がないようになかなか格好をしているケースは少ないのです。頭良く見せるためにスーツを着る。知的な外見の演出数30の方と、その分、デザイン重視のスーツは遊ぶことが感じられる。スーツ一つはいえその種類は様々です。デザイン重視のスーツの場合は変わった方、色も柄物など様々です。しかし一般的には人数が最も印象がいいとされるデザインです。言わず謙虚な色ですが、誠実さは秘密するために最も優れているからです。派手な柄物などデザインの重視したスーツは格好は良くても誠実さに欠けます。人物スーツほど誠実さは秘密できる服装はないのです。銀行のスーツは必ず地味です。お金を取り扱う世界では信用や誠実さが一番大切です。私たちは銀行にお金のやり取りをするとき、この商品の金は最後まで出して大丈夫かなと思います。銀行になるものや柄物のスーツを着ているとこのままでよって、どこかで見えてしまうのではと心配になります。選挙戦で戦うことのスーツも必ず地味です。知的な外見の演出数30の方と、その後、髪を染めているとそれだけで楽になる。私が初めて髪を染めた経験は中学年14歳の頃でした。思春期の真っ只中であり、外見を気にするようになる仕事です。異性を意識して外見を気にするようになった私は最後に髪を染めたことがありました。遊び心の旺盛な思春期ではよくある話です。今の時代、髪を染めたことがない人の方が少ないくらいです。学生なら髪をどう変えてもいいでしょう。学生時代の仕事は勉強であり、テストで高得点を取ることになるのは関係ありません。まだ許されます。しかし、ビジネスの場では話が全く異なります。社会では髪を染めているとそれだけで楽になるのは事実です。金髪に染めている人の話は軽く人に聞こえてしまい、ビジネスでは大きく影響します。ビジネスでは得をすることはなくても損することは十分に考えられます。学生の頃は髪を染めていた私も社会人になって髪を染めたことは一度もありません。私は仕事をしていますが、髪を金髪に染めている人を見るとこの人は本当に仕事ができるのかなと心配になります。実際に話したことがなくても見かけの印象は強いメッセージになります。髪が金髪に染められているだけで仮印象となり、男性にならされている人として映ってしまうのです。勝手に髪の色が赤や紫に変わることはありません。髪の色が変わっているということは染めたということ。染めたということはその人のことに遊ぶことになるということ。髪を染めている人が赤く見えてしまうのは髪の色ではなくその遊ぶことが赤く見えるからです。髪の色はやはり黒ですそうです。最も頭がよく知識が職に入る髪の色は黒で十分なのです。黒い髪で知識と信用は秘密。知識の相手の演出30の方と、その6、接続を見ていると頭が中学生の頃、ナオ君という友人になりました。幼少の今はとても勉強の優勝でしたが、初めて彼を見る人の頭が良さそうねと言われていました。なお、君の成績を知るわけないし、話したこともない人から頭が良さそうと言われるのは不思議なことです。実際、ナオ君には頭が良さそうな雰囲気が出ていました。知的なオーです。それはどういうようなところか。背筋です。なお、君はいつも背筋がピンと伸びているという特徴がありました。姿勢がいつも良くて背中に入っているようです。ある時は椅子に座っている時も背筋はいつも伸びています。その姿勢から頭が良さそうになっていました。姿勢だけでその人の中身が全てわかるわけではありません。しかし、姿勢から気持ち、元気、やる気といった精神状態がメッセージとして伝わっているのです。背筋は精神状態の表れです。実際に気持ちが緩んでやる気なくても背筋だけは伸ばしておくことです。気持ちが引き締まってから背筋を伸ばすのではありません。気持ちが緩んでいても無理をして背筋を伸ばすのです。背筋が伸びたら自然と気持ちが引き締まり、元気が出てきます。私は昔、父から背筋を背中が曲がっているぞ、と教えられていました。なぜ背中が曲がっているだけで知られるのかと、その時は理解できませんでした。しかし、社会に出ると姿勢は大切であることに気づきます。背中が曲がっていると自信がないように気持ちが緩んでいる姿に映ります。実際は自信があって気持ちが引き締まっていても背筋が曲がっていたら全てが台無しになるのです。背筋は社会的信用まで影響を及ぼしてしまいます。背筋が伸びていると頭が良さそうに見え、知的な印象は入れているのです。父はそれを知っていたからこそ、昔から中学子供を知っていたのだと大人になってようやく分かったのでした。どんなことも背筋をピンと伸ばす。知的な相手の演出30の方と、その7、頭のいい人はタバコを吸わない。私がアメリカに留学していた頃、タバコを吸っているアメリカ人は滅多にいませんでした。吸っている女性は留学生である日本人や韓国人であり、アメリカではタバコを吸う人は少ないとは聞いていましたが、想像以上のものでした。タバコを吸っていると本当に嫌な顔をされ、何のために吸っているのと初めて顔で聞かれます。お金を払ってまで自分の体を傷つけている現実には気づかないのは致命的ねと冷たい表情で言われます。彼の言い分は正論で誰も参加できませんし、いませんでした。タバコを吸っていると小学校からとても冷たい目で見られます。近年社会であるアメリカはタバコを吸っている人は自己管理ができないだけでなく仕事でも評価されにくい対象となります。タバコを吸っている人は自己管理ができない対象だから難しく、つらいと言われる性格上、いいがならにくい。まさに逆になって生きなしです。日本でもタバコは吸う人よりつらい人の方が自己管理ができているという評価になります。頭良く見せるためにはタバコを吸う習慣がないことです。以下、知的な顔をしていてもタバコを加えて現実には寄っていてはないなしです。近年数。知的な外見の演出数30のこと、その8、太っている体は自己管理ができない証拠である。アメリカで管理職といえば痩せている人が絶対です。太っている人が管理職についているということはまずありません。自分の体も管理できない人間が組織の人間も管理できるわけがないからです。太っている体は何か理由があります。肥満体の人は何も食べられないでそうなわけがない。少食なので太りましたということはありません。自分の管理できず、よくも不満に多 本能食を繰り返してきたら、メスが小回りを大きくなってしまったのです。普通の生活をして、体が極端に大きなることはありません。いくらして、私は自己管理ができていますと言っても、太った体格差は全く脳卒であることは明らかです。口だけなら何でも言えます。しかし、相手は嘘をつきません。相手がその人の習慣、食事、運動、考え方までが見えています。他人と同様に、実績のある相手がその人の本当の姿が見えているのです。かっこいい代表であるモデルは痩せている人たちがほとんどです。なぜモデルに痩せた人が見られるのかというと、相手面だけではありません。痩せている姿は自己管理ができる人と思われ、管理面でもかっこよくするからです。モデルです。相手面だけでなく、管理面とも両立しているため、人気を集めるのです。ダイエットをする。知的な相手の演出する30の方法。その9、髭を剃っている方が清潔感をアピールできる。頭が良さそうに見せるためのポイントの一つは清潔感です。清潔感はモデルための条件ではありません。頭が良さそうに見え、知的さを演出するために欠かせないポイントです。きちんと自分を増やしていないと清潔さはなかなか出ません。細かい部分まで配慮ができている様子から、この人はしっかりしていると思われ、知的になるのです。実際に清潔感のある男性は女性からとてもモテます。モデルは常に清潔です。見かけ姿の性差だけでなく、細かなところまで行けない人といている姿に私のことも大切にしてくれそうと感じるからです。自分のことを大切にする人は他人のことも大切にできます。髭が伸びている男性はそれだけでポイントがされます。自然のままに髭が伸びている方が、だらしなくすることは言うまでもありません。ビジネスの場でも髭を絶対に伸ばしてはいけないわけではありませんが、きちんと剃っている方が必ず強化されます。毎日のケアできている方が管理能力のアピールにつながるからです。髭は、きちんと剃っている方が清潔感のアピールができるのです。髭は剃って清潔感のアピールです。知的な相手の演出30の方法。その10、目を見て話すと気持ちも下がる。私の友人に、なかなか目を見て話してくれない人がいます。いつも下を向いたり、顔を出したりしながら話をしています。話をしているないようは苦痛です。しかし、目を見て話気になることは様々で必要のない心配までしてしまいます。こちらとしては精神的にとても伝えてしまうのです。目を見て話してくれないだけで大きな精神的負担がかかります。目を見て話さない人は怪しい人に映ります。頭が良さそうに見せることは単純に相手の目を見て話すことです。目を見て話すということは小学生でもできる当たり前のことです。女性を口説くときに相手の目を見て告白すると成功率が上がります。目を見てこそ言葉だけでなく気持ちや誠実さもさらに相手は恋としてしまうからです。人を見せることは相手を口説くときには一番の効果を持たすのです。告白のときは見つめながら言葉を言う。知的な相手の演出する30の方法。その11、おはようございますと挨拶する人は育ちがよいと思われる。道を歩いていると前から一人小学生が歩いてきた。おはようございます。元気な声で挨拶をしてきた。育ちがいい子だなと感じてしまう。こうした経験ありませんか。きっとこの子供もしっかりしているんじゃないとつい他のことまで考えてしまいますね。挨拶をする人は頭が良さそうにする育ちの良い印象を受けてしまいます。印象はこのためにブランドを見つけるお化粧する考え方を整えるなど様々な情報が飛び交っています。ならばお金のかかるものや時間や手間をかかったりすることのままに実用できなかったりします。しかしおはようございますという一言ではお金の時間の努力もいない印象は悪の方法です。元気を話しかけられると嬉しくなります。こんな簡単な誰でもできるコミュニケーションがありません。その上その人は頭の良くしてみずに家族や付き合っている友人までも一緒に良い人たちと思われます。社会ではおはようございます。よろしくお願いしますということはなくてはならないことです。どんなに仕事が忙しくても初めの仕事がある中で仕事の中で今まで変わってしまうことです。知的に見せたい人は伝統の成績を上げるようにおはようございますと挨拶を習慣にすることが重要です。おはようございますと話しかける。知的な相手の演出30の方法。その12、高級ブランドはステータスのある人が身につけたらかっこいい。イギリスでは高級ブランドは年代に持つものという意識が一般的です。お金、時間、権利などステータスのある人が持つ物品です。高級ブランドはステータスの象徴です。貴族社会ではステータスのある人だけが身につけています。イギリスでは高級ブランドを身につけていると、なぜそんな強い最下層を持つのと不思議になります。イギリスのような貴族社会において高級ブランドは年齢、お金、人生ともに余裕ある一部の富裕層が持つものです。余裕のある人が持つからなのです。しかし、そんな余裕の象徴を余裕のない人たちが持つのはどうでしょうか。役なまで自然に詳しく国権に移ります。高級ブランドを指定しているのではありません。ステータスのある人が高級ブランドを身につければ、無双で考えられます。自分のステータスに合っているかどうかの問題なのです。ステータスのない人が身につけると国権に移ります。例えば、そういう状態になっていないか気づくことです。高級ブランドはステータスが身につけたら楽しみファッションです。ただ、高級という理由だけで求めるのはよくありません。武装の問題が一番なのです。武装の格好をする。知的な相手の演出する30の方法。その13、ポジティブな先入観があれば何をしてもすごい、と思われる。認知心理学の世界では次のような言葉があります。ポジティブマイナス、前向きな先入観。ネガティブマイナス、否定的な先入観。ポジティブマイナスは何をやっても前向きに思われる先入観ということ。ネガティブマイナスは何をやっても否定的に思われる先入観ということ。この2つの先入観の上手に利用する人が頭がよく思われる人です。今だけ社会の日本ではこうしたことがあります。東大生がそんなことを言うとさすが頭の印象は違う、と思われる傾向があります。話の内容は普通のことでも、東大生という生活を前提に話をすると何でもさすが、と思われるのです。ポジティブマイナスが働いているからです。前向きな先入観が働いているからです。前向きな先入観があるために一般の人から見ると東大生は雲のような存在に思われます。十分に考慮した上で出した答えだと思ってしまうのです。一方、高校生は卒業していない低学歴の人が大きなことを言えば偉そうなやつだと思われる傾向があります。実際に正論であり、間違っていなくても低学歴の人を見かして考えてしまう先入観があるのです。厄介な先入観ですが、現代社会で生きるためにはこうした先入観が現実としてあることを受け止め考える必要があります。今回は例として、誰かに加えましたが、その他はいいでも構いません。習慣にしろ、今にしろ、経験にしろ、この人はできるという先入観の意図を持ってもらうことです。ポジティブマイナス、前向きな先入観が浸透すれば何をしてもさすが、と思われることになるのです。前向きな先入観の相手に寄せる。知的な相手の演出する30の方法。その14、頭が良い人の真似をしていると本当に頭が良くなってくる。自分にとって手を見せることは重要です。真似することを否定的に考えてはいけません。私たちがこうやって自由に言うのを操ることができるようになったのは親の言葉を真似したからです。父や母、おじいちゃん、おばあちゃんの言葉を真似して次第に身につけていきました。一般的に優秀な親の子は優秀な子育ちと言います。遺伝子での話だけでなく、実際に最も大きく影響を及ぼしているポイントは環境です。素晴らしい親に恵まれたということはそれだけで素晴らしいことがいつもそばにいるということです。こういうことを心強いことはありません。しかし、そんな親だけが自分の手本というわけではありません。友人であったり、恩師であったり、先輩であったりと時代や環境において自分にとって大切なことの対象が変わります。学生の時だけでなく、社会人にとっても大切なことです。仕事ができる先輩から学ぶことは重要です。仕事ができる先輩を真似して学ぶことを学ぶのです。人そのものを手本にして徹底的に吸収してしまいます。できる人の真似をしていると本当に自分もできるようになります。先輩というくらいですが、仕事の障害を学ぶように連れていることは確かです。そのポイントを勉強しましょう。間違いない先輩の行動を真似すれば、あなたも間違うことはないはずです。はじめは、意外的な行動でも観察をすると、効果的な仕事の方法であることに気づきます。私が社会人になった時、西村さんという優秀な先輩がいました。彼女は少なかったのですが、仕事のできる人です。仕事を何百通のメールに落とす仕事なのですが、西村さんは一日にこの数回しかメールチェックをしません。他の人たちはメールの数があまりに多いため、いつもメールチェックがありません。しかし、実際には西村さんの仕事が一番評価されていました。早くて少なくて完璧です。他の人より以外の仕事も早く、私はその工程が知りませんでした。先輩の仕事のできる秘密はどこにあるのだろうといつも考えていました。そこであり、私は難しく考えることをやめて、西村さんのことをそのまま真似してみたことがあります。行動を共にしていたり、発言を真似していたりと徹底的に吸収して真似をしていました。するとその結果、なぜ仕事が早いのかがようやく理解できたのです。同じ種の仕事をまとめて一気に集中的にこなしているのです。電話対応の仕事ならその種の仕事だけをまとめて行います。メールチェックならまとめて一気に集中してメールを通します。技術業務なら技術業務だけをまとめて行います。休憩をするときには休憩をする。そうすることで同じ種の仕事をまとめて行うことができ、吸収や集中もしやすいというメリットがあります。スイッチの切り替えがない先輩でした。私は自分が先輩の真似をしてその効果に驚いたのです。仕事が早いという先輩には何か理由があります。初めはどうやって言わず真似をしてみるとその秘密が分かったりするのです。できる先輩の真似をする。知的な相手の演出する30の方法。その15、靴を脱いだままほったらかしにしない。私がある時食事をしていた時のことです。そこは雑誌形式で靴を脱いだ時のことでした。両手のような堅苦しい雰囲気のことです。そこにやかましく触る子供を連れた親子がやってきました。厳かな雰囲気の中では子供たちの声は特に響き渡ります。きちんと親子の子供たちを並べているような。私は自分の食事の様子に子供たところがそんな子供たちの行動を気にしていた私に驚きの光景が飛び込みます。はしゃげる子供たちを見た時、きちんと自分の靴を揃えて大量に履きやすいように向きを整えたのです。さらに他の人の靴まで揃えました。その光景を見にして素晴らしいと思ったのです。普段は騒いでいる子供たちが一心にして育ちのいい子供という印象に変わってしまいました。靴は誰もが見落としなところですが、そんなちょっとしたところにならないと育ちの良さを感じます。実はしっかりしているんだなと、好印象が強くなります。自分なりに靴をお店の人に任せていませんか。お店の人が知っているから大丈夫と人任せにしていませんか。 自分のことを自分で行うことは尊敬の損です。お客という立場になるとつい偉そうになります。しかし、お客でいながらマナーをしっかり守っているとお店の商用も良くなります。マナーをきちんとしている人にお店の商は優しくなりサービスも良くなります。自分で自分の靴を揃えることには大きな意味があるのです。自分で自分の靴をきちんと揃える。知的な意見を演出する30の方法、その努力、できなくてもすぐ諦めない。他の人の考える。諦めない人はたとえ失敗しても賢い人に譲ります。頭が悪くても、じゃあ次はどうしようという考え方ができる人に本当の強さを感じます。願い強さには知力や学力を超越した人間的な強さが感じられるのです。本当に強い人間とは鉄の棒のように硬いものではありません。鉄の棒は確かに硬くならないことはありませんが、絶対に折れないわけではありません。一定の強度を超えると諦めます。以上、折れてしまった棒が復活するのは時間がかかり面倒です。場合によっては元に戻らないケースがあります。本当に強い人間とは粘土のような人間です。柔らかく抜けてやりながら、たとえ切れてもまた繋ぎ合わせ一つになります。衝撃に強くダメージを吸収し、粘土が折れるということはありません。諦めない人間になるとは粘土のような人間になることを言います。粘土のような柔らかいことを持つことです。人並みに優しく強いことを言われても気にせず相手のことを考え対応できる強さの大きさです。硬いということが強いことだと思っていませんか。それは自分の低いことだと思った強さです。本当の強さは柔らかさであり柔軟性です。自分の高いレベルになると本当の強さは硬さではなく柔らかさになります。どんな衝撃も吸収し、折れることなく何度でも復活することに本当の強さがあります。鉄の棒のように硬く強力になる必要はありません。あなたの意識を変えましょう。世間一般では強さイコール硬さという考えが浸透しています。今まで強さイコール硬さと思っていた先入観の強さイコール柔らかさという風に意識を変えましょう。この意識に変えた時人は一瞬で変わります。意識改革です。できなくてもすぐ諦めず他の人の考えることができる人に変わります。意識の問題です。理解、知力、学力の問題ではありません。心の話なのです。学んでも折れてもいいから何度でも復活できる人に本当の強さを感じるのです。念のような人間になる。知的な相手の演出する30の方法、その17、晴れと地味、迷ったら地味を選ぼう。髪型、服装、色、型。デザインを大きく分けると晴れと地味が分かります。多少そうになるのはどちらがいいのだろうと迷った時には地味を選ぶことをお勧めします。晴れさんは遊ぶことがあり、仮印象があります。落ち着きがなく、扉があります。一方、デジミさんは真面目で冷静に映ります。安定を維持し、落ち着いた雰囲気があります。ニュースキャスターの服装、髪型、ネクタイはどれも地味です。一見、当たり前の服装です。特に目立たず、拾っているわけでもなく、とりわけ印象に強くは残りません。だからこそ、誠実な感じでニュースの内容そのものに集中することができるようになります。ニュースキャスターの服装、髪型のようなものがあるなら、それはまだ見かけてしまうニュースに集中できなくなるでしょう。ニュースに集中できないというフレームが全局に殺到します。頭が良さそうに思われる服装とは地味な格好です。知的差を演出したい時には当たりにするのではなく、地味な良さそうに映るのです。当たり前は安心であり、知的でもあるのです。人差で知的差を表現する。知的な相手の演出する30の方法、その18、林で歩いていると頭が良さそうに映る。私がニューヨークで旅行に行った時、どれだけ有名人を担当したことがありました。世界でも有数のビジネスラインです。そこはビジネスマンは皆様が良さそうに見えました。落ち着きのあるスーツに絡まって歩いている姿は皆も仕事できる人という感じがします。だからは言い過ぎてもそのように頭が良さそうに映ったわけではありませんでした。一方で、この人大丈夫だなと心配になるビジネスマンも時折見かけました。この業者にはスーツを着て絡まって歩いている姿に大きさはありません。しかし、相手だけがなぜこの大きな印象が変わってしまったのでしょうか。ポイントは歩き速さです。先ほどの頭が良さそうに映ったビジネスマンは林で歩いていました。向かうところの明確に集中していることがなくなります。それに対して、後者のビジネスマンはゆっくり歩いているように迷っているかのような歩き速さでした。しかし、歩き速さだけで印象が変わるのです。ゆっくり歩く姿と林で歩く姿とは別の印象が異なります。林で歩く方が加速、頭の良さを見せます。自分の歩く仕事に向かって急いで歩いている姿に強さを感じるのです。林で歩く。知的な相手の演出する30の方法、その19、テーブルマナーを映す人は知的さんに気づく。テーブルマナーを見つける人は不思議なことに知的に映ります。テーブルマナーはあってもなくても生きています。どちらも食べるという行為に変わりはありません。しかし、テーブルマナーをしっかり見つける人といない人では知的な印象が大きく変わります。テーブルマナーを見つけることはなかなか大変なことです。だからこそ、見つける人はそれを学ぶだけの余裕があるのだと感じ、かっこよく映るのです。知的に優雅に美しく映ります。どんなに頭が悪い人でもテーブルマナーをしっかり見つける人は知的に映ってしまうという現実があります。マナーの良さは知的さを演出するために大切なことです。一方、どんなに頭が悪い人でもマナーの良い人は頭が悪そうに映ります。学歴があっても仕事ができる先輩でもマナーが悪ければそれで全てが台無しです。私は以前ご飯粒を残している先輩を見て幻滅をしたことがあります。ご飯はほとんど食べ終わっているのに小さなご飯粒だけが残っているような状態です。農家で育った私としてはご飯の一つまでお菓子で食べることはどうしてです。作っていた醤油のものでもあります。どうしても食べきれなくて残してしまうというならまだ分かります。しかしほとんど食べていながらご飯粒だけがまだ残っている状態が非常に映るのです。ご飯の一つまで綺麗に食べることは基本的なテーブルマナーの一つなんです。ご飯の一つまで残さず綺麗に食べる。知的な相手の演出する30の方法、その10、得意な分野でアピールしないと損をする。知的さをアピールするためには何か一つで構いませんから得意分野をすることです。得意分野でアピールすることです。何でもできる必要はありません。何でもできる必要はありません。自分が得意分野一つだけで周りの評価を上げることができます。脳外からは強く強く言います。しかし、社会では能力は堂々と出していかなければならないのです。面接を受けるときあなたは何ができましたと聞かれます。英語の資格を持っているけど特に何もできませんと会社のことで何も評価されずを抑えるのは言うのではありません。自分のできることや得意なことを上手にアピールすると相手にあなたのことが賢くなるようになります。評価をしてくれるようになります。あなたの得意分野は積み重ねず堂々と話をした方がいい。持っている資格でも得意技でも構いません。得意分野はあなたを助けてくれるのです。持っている資格を確かにアピールする。知的な相手の演出する30の方法、その11、今で前に行動すると賢いと思われる。私が仕事で部下に仕事を頼むときに常に部下の行動に移していることがあります。手順の確認をお願いしようと話したけど、今確認していお願いをする前に私の考えていることを先取りして行動しているのです。今より前に行動してもらえると賢い人だと思います。仕事の質が少々劣っていてもスタートが早いと時間に余裕ができ入念に取り組みます。結果として今より前に行動できる人はスタートが早いだけのみならず仕事の質も高くなるのです。つい私は行動力の相性を優先して消化してしまいます。相手の気持ちが悪い人は目は見ない努力であり賢さなのです。今より前に行動することは現として考えましょう。相手の驚いた表情を見るために求めていることを必要としていることを考え先取りし今より前に行動するのです。すると現のように面白く評価もされるようになります。今より前に行動する人になる。知的な相手の演出する30の方法、その12、メガネをかけると知的に見える。メガネには不思議な力があります。かけるだけで知的な相手になってしまうことです。実際に何が何も変わらなくても、ただ目がかけてしまうというだけで知的な印象になってしまうのは驚きです。人間がいつも正面の時には目を見ます。目にかかりがあったり、力が入っていたりすると頭も良さそうに映ってしまうのです。最近ではちょっと知的な態度を演出するために、目がかけるタレントも増えているようです。私は以前、禁止の目がかけていました。以前は両目に近いの視力でした。いつも見る景色にはモザイクがかかっているような状態です。24歳の時にベーシックという技術を受ける際に目が今では視力が良くなり、両目にかける必要はありません。両目に近い向かいになってしまいました。視力が悪いことは目がかけるのがいつも面倒だと思っていました。しかし視力が良くなり目がかける必要がなくなってしまうと、心配までかけていた目が美味しくなってしまうのです。目がかけて知的な印象にする。知的な相手の演出する30の方法、その13、シワが行くと心のシワまで伸びる。シワは心の象徴です。人間が年を取っていくと顔にシワができ体も変わります。脳のシワは別として大腱のシワは衰えを感じさせます。そんなこと関係しているシワのため人の何学校にシワがあると不定で映ります。くしゃくしゃのシワ、シワのあるズボン、よりよりのスーツ、こうしたシワの多い服をしていると大事なく見えます。当然、知識差を演出できるはずがありません。頭の良さそうな面とはシワのない格好をすることです。クリーニングが持ってきた場合のシワのないスーツやシャツを着るとそれだけで知識に見えてきます。大腱だけでなく、気分もシャッとしてしまいます。私はいつも仕事で見つけたシャツはクリーニングにしています。クリーニングは洗濯の専門だけでなく、シワを出す専門でもあります。クリーニングが持ってきたシャツはシワなくピンとしています。そんなシャツを見つけた瞬間、心のシワまでピンと伸びた気持ちになるのです。気持ちが変わると元気になります。仕事も生き笑顔も増えます。クリーニングはお金がかかります。しかし、それで引き締まった気持ちが得られるのは安いものです。シャツのシワは変わらないことですが、気持ちまで大きく影響するのです。シワのない服装をして心もピンと伸ばしましょう。シワのない服装をする。知的な相手の演出する30の方法、その24、能力の向上より意識の向上の方が大切。能力は意識があって身につきます。技術や技能といった能力は勉強や練習をすれば比較的誰でも身につけることができます。学ぶ勉強も仕事の仕方も技能であり技術であり能力です。やれば誰でもできること。しかし実際にはできる人とできない人の差には大きな違いがあります。なぜこれほど差がないというのでしょうか。それは意識の差なのです。能力を見つける人は大変に意識が高い。こ 向上心を持ち、諦めない強さを持ち、粘り強いということです。どうしても、これだけは譲れないという夢を持ち、目標を持っています。自分の人生に心から一生懸命になっています。近くを持っている人は頭が良いのではなく、勉強するぞ、という意識が高いのです。意識が高いから毎日早起きして勉強を継続できます。ようやく近く職に至る結果に結びつくのです。頭の良し悪しではありません。意識の高さの問題なのです。意識の低い人は近く職者を頭が良いから、頭が良かったらで、ということで片付けてしまいます。意識が低いから、どんな状態にしか感じることができません。意識が低いと能力が乏しくなるから、何や悪口なりを口にしてしまうようになります。往々にして人間は能力がないことそのものに焦点を合わせて考えがちです。しかし、能力が欠如している根本的な問題は意識の問題化していることに気づくことです。東大生は頭が良いのではなく、必ず合格するぞ、絶対に勝つぞ、という意識が高いからです。意識が高いから効率の良い勉強法を編み出し、誰も継続して上手にもなりません。間違えてもなぜ間違えたのかと素直に頭に落とします。そこから始めようという動きが生じない強い。できなくても勉強力を突破します。念願の合格を果たしているのです。頭の良し悪しの問題ではなく、意識の高低の違いなのです。能力は意識が先にあって初めて身につけようとしますし、身につくことです。能力の向上より意識の向上の方が重要なのです。この違いを学校では教えてくれません。私は人と相談するときに能力の向上より意識の向上に焦点を合わせて話をするようにしています。できません、やりませんという問題のほとんどが低い意識が原因になっています。その人の意識が向上すれば自動的に解決することがほとんどです。できません、やりませんという理由は意識が低いからやり直す行動できないというだけです。まあいいかと、どこかどこかの中で上司で諦めています。意識が低ければ能力の身につけられないのです。私のところに相談に来る人のほとんどは能力で悩んでいます。できない、わからないという事実にも能力の問題です。あなたの問題ももしかしたら能力の問題ではなく意識の問題ではないでしょうか。意識が低いから能力が身につけられないというパターンがほとんどです。能力の向上より意識の向上の方が大切なのです。能力を磨く前に意識を磨いてください。意識を磨いたら能力も自動的に磨き上がるのです。能力の向上より意識の向上をする。知的な相手の意識する30の方法。その15。ダメだと優勝は持てない。いいよと優勝は持てる。私の職場にはダメだ、学習性の面白い人がいます。いつもダメという返事しかしないんです。これどうですか。ダメだ。一ついただいてもよろしいですか。ダメだ。いかがですか。ダメだ。何でも何でもダメだと言います。指定言葉を連発する人は自分は偉い人だと思っています。それが満足する自分ではない。自分はもっと偉いのだ。心のどこかで要件になっているためダメだという指定言葉しかできません。指定することしか自分の地位を表現できないのです。許可を与えない人や許してくれない人は余裕のない姿に映ります。理解できない。人の気持ちもわからない人はだんだん人から嫌われ遠ざかれます。何度もダメを繰り返していると理解のない人と思われるのです。ダメと言って格好つけるからいいよと言って許可をすることです。いいよと言ってくれる人は余裕があり優しさがあると感じます。人の気持ちを理解できる余裕があるからいいよということになるのです。いいよと言ってくれる人はモテます。何でも包み込んでくれる包容力があり理解力があり器の大きい人に映ります。言動で優しさを表現するから理解をし相手を包容できる人になる方がモテる人になるのです。ダメだの代わりにいいよと言う。知的な相手の演出数30の方法、その16、かっこいいことより恥ずかしいことに対しよう。かっこいいことなら誰もやりたくなります。しかし恥ずかしいことは誰もやりたくない。誰もが恥をかきたくない。誰も恥ずかしいことを進んでやろうとする姿は普通は考えられない光景です。誰もが嫌なことをやる姿は親と思います。中国は見るのは当然です。しかし恥をかくことが分かっていながら当然する姿は真意と格好よくするのです。誰もが恥をかきたくないことに進んで恥ずかしい人は将来が分からない余裕を感じるからです。恥ずかしいことをするから実は心に余裕のある人なんだろうなと思ってしまうからです。かっこいいことをやっている人よりさらにかっこよくするのです。我々で恥をかくことを知っていながらそれを挑戦する人には強烈な強さと余裕を感じてしまうのです。恥ずかしいことを自分から進んでやるというのは頭が分かっていますが、なかなか行動できないのです。我々でもいいということの余裕があって初めて進んで恥ずかしいことに加えるようになります。恥ずかしいことを進んで挑戦する姿は格好いい姿なのです。恥をかきに行く。知的な時間もお金もかからない頭が良さそうに見えるような方法があります。腕を組むという姿勢です。腕を組んでいるだけで不思議なことに頭が良さそうに見えます。かっこよく賢く見えてきます。何か難しいことを考えている姿として、チェキングするからです。写真を撮るときに腕を組んでいるのでは、見てみたくチェキングを映ります。ビジネス性の話では必ずと言っていいほど腕を組んだ経営者が登場します。彼は腕を組むことがチェキを演出する手段であることを知っているのです。自分が賢く見せることを知っているということです。腕を組んでいる。チェキの相手の演出数30の方法、その18、紙に投げて説明すると理解だけでなく感動も伝わる。私が仕事上であった尊敬できる上司がいました。私より実際近くとしながらやりやりにするのが彼らの説明はいつも分かりやすいものでしたが、時には難しい内容も出てきます。ネットワークの話や安全性の話など具体的に想像しにくい内容です。理解できなくて困っている私にいつもあることを説明してくれます。神に対応を抱いて説明してくれるのです。具体的に想像できるように神を抱いて説明しながらまたさらに手を加えます。描いた神をまだ理解していない人のためにコピーをしてもいいよと一言も添えてくれます。簡単な説明文にはコメントなどを加えて、ただ見直しても思い出せるような配慮もしてくれるのです。私は今までこの分かりやすい説明に何度か使われたかわかりません。なんて素晴らしい人なんだと感動したのです。絵を描いて説明してもらえると具体的に想像できるように理解が促進されます。またコピーをすれば複数に向かうこともできます。一度説明で分かりやすく何度も見直せる素晴らしいアイデアです。私を感動させたのはさらにもう一つあります。普通は神になるのは面倒だと思うのです。面倒だから言葉だけで簡単に説明してしまいがちです。誰もわざわざ神になって説明することが手間をかけて面倒と感じることでしょう。しかし私が感動したのは彼が調査されなく丁寧に描いて説明してくれたのが優しさです。分かりやすい説明とともに面倒なことを調べて説明してくれる姿に優しさも一緒に伝わっています。こちらも何とか理解したいという興味が強くなるのです。神になって説明できる人になる。知的な相手の演出数30の方法、その19、ボリュームを出さない方が賢くです。ていうか、マジで、そうなんだ。ボリュームを出して話す癖の人を時々見かけます。話し方がなく伝えているときにはやる気がないときに出てしまいがちなことです。こうした言葉を聞いただけで、ならしながら話している光景が見えるかもしれません。聞いた通り、ボリュームを出すと頭が悪そうに聞こえます。実際には、共用の人が話しているのかもしれません。しかし、話した一つで、どんなに難しいことを口にしていても、相手に入る印象が悪くなります。ボリュームを出すだけで、されている、やる気がない、ならしているというような印象が悪くなります。あなたはどうでしょうか。ボリュームを出す癖ありませんか。つい、頭が良いときは、勉強や共用の人に比べてしまいますが、話し方も重要なポイントなのです。ボリュームを出す話し方はやめ。知的な相手の演出数30の方法、その30、頭の良さは保有しているときではなく、書きしているときに輝く。どんなに頭の良い人でもそれを保有しているだけでは意味がありません。頭の良い人は自分の今まで蓄えてきた知識や知恵を発揮できる人です。表現できる人であり、伝えることができる人です。たくさんの本を読んでもそれを書いていなければ読んでいないも同然です。せっかく教師を取った資格も役立てなければ、ただの重罪です。今まで積んできた経験も生かさなければ意味がありません。人の賢さは頭の良さは保有しているときではなく、発揮しているときに輝くのです。発揮したときに初めて他人に伝わり、賢い、頭がいいと思われるようになるのです。そのために必ずしもたくさんの知識を身につけなければならないというわけではない。たくさん身につける力より、たくさん発揮できる力をつければ将来いくら頑張っても評価されない人間になります。強化して報われない人ということです。出力できる人間になれば、あなたの賢さや頭の良さも伝わるわけないです。電気工場水準たちは皆発揮した人です。新しい発明や人たちや開発など、自分の持ちと体力を全て発揮して世界的に大きな影響を与えた人になりたいのです。一度は大げさですが、世の中の活動は全て発揮してこそ、上手するものなんです。ミュージシャン、バカ、サッカー、サリマン、経営者、弁護士、漁師、クリエイターなど、仕事をする意向を発揮するということです。発揮する力が強い人と仕事ができる人になります。知っているだけでは意味がないのです。何も生産されないからです。学生時代に見せることは社会に出たら発揮できる力を見せるということです。学力であり、知恵であり、ノウハウです。そうしたことを発揮して初めて評価され素晴らしいと言ってもらえるようになります。私がいくらたくさんのことを知っていてもそれを発揮しなければ意味がありません。作品を発表する発揮をしてこそ、皆さんたちはどんなことができる、こういうことを知っていることが人に伝わります。評価されたり感謝されたりするのです。発揮していることです。勉強するのはいいのですが、保有しているだけではいけない。人のために活用し、自分のために役立て発揮するという余裕と発揮、なぜとなり初めて活動の生産性が生まれるのです。保有能力より発揮能力を見せる。知的な相手の演出数30の方法、まとめ、その1、相手の脈、その2、頭が悪くても頭が良さそうになる努力をする。その3、頭が良く見せるために通常を切る。その4、スーツは自分のものをやる。その5、黒い紙で知識と信用を湧きにする。その6、どんなことも説明を見通す。その7、記念する。その8、ダイエットをする。その9、日々は沿って清潔感をアピールする。その10、国際の時には見つめながら言葉を言う。その11、おはようございますと話しかける。その12、文章の格好をする。その13、前向きな先入観を相手に植え付ける。その14、できる先輩の真似をする。その15、自分で見た靴をきちんと揃える。その16、粘土のような人間になる。 その17、人差で積算増減数。その18、早足で歩く。その19、ご飯の一つまで残さず綺麗に食べる。その20、持っている尺を隠さずに歩みます。その21、いわゆる前に行動する人になる。その12、眼鏡をかけて知的な印象にする。その23、極めないクソをする。その24、能力の向上より意識の向上をする。その15、ダメなの代わりにいいよと言う。その16、恥をかきに行く。その17、腕を組んでみる。その18、神に泣いて説明できる人になる。その19、ゴミを出す話からはやめる。その30、固有能力よりも多機能力を身につける。